者さんってとにかくそのなんだろう、新作とかじゃなきゃ稽古時間もすごく短いじゃないですか、はい、で普通の舞台だと脚本があって役をこうイメージして演出家もいてっていう段取りがないわけですよね、はい、その役のイメージとかでどうやっていつ掴んでいくんですか、まあ、特に古典とかは。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は新橋演舞場で上演中のスーパー歌舞伎もののけ姫より、アシタカと獅子神役の市川團子さん、三役の中村壱太郎さんをゲストにお迎えして3週連続でお送りしてきた座談会、その最終回をお送りします。宮崎駿監督による不朽の名作もののけ姫、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描く物語がスーパー歌舞伎もののけ姫として、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で新たな歴史を刻みます。出演は他にスタジオジブリ代表取締役社長の依田健一さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
僕はできてないんですけども、特にそのやっぱり笠田さんとかと初舞台は何歳ですか？
4歳
とか、まあ、そういう頃からもうとにかくずっと楽屋にいて、こう耳でその舞台の音ずっと聞いてて、で歌舞伎ってある程度こう役柄がこうパターン化されてるんで、ある意味こうなんていうんでしょう、こういう役って言ったらこういうもんだよねみたいな共通理解っていうのが形成されてるので、まずそのイメージを多分幼い頃にからずっとやってる人は特にもう体にそれがもう自然と入っている。
なるほど。なんでしょうね、やる仲間が変わらないあまり、
うん、それも確かに大
きいっていうところでのこの人間同士で分かり合えていることがあるっていうのはあるかもしれないですけど、役の理解っていうのは人それぞれだと思っていて、
そうですね、そう
ですね、古典では正直役を理解しなくても型でできちゃうんですよね、うん、
ある程度それっぽくはなっちゃう。
あ、まあそうですねって、誰も多分それに対して怒りもしないんですけど、
そのくらい型が、うん、型がそのくらい大事なものでもある。
そう、でもそれは
甘んじちゃいけない、
全く楽しくなくて、その先にそれこそこの前ご一緒ずっとした片岡仁左衛門の様でも9度8度とやってる役を毎回発見するって、なんでこれ言えないですけど、なんでこれ右手で持ってるんだろうとか、なんでここでこれをやるんだろうって、だそれが歌舞伎の楽しさで僕らは多分やってるし、それを思わなくなったらもう終わりなんだなって思う、それが多分役を作っていくところの、だから多分千秋楽前に気づくこともあるし、でもなんで気づかなかったんだろうっていう悔しさの方が生きるし、でもそれが言ってたように多分僕のそれは僕の目線でしかないんで、もっといろんな人の目線があって、だから歌舞伎僕らやって楽しいんだと思うんですよね。
すごいな、制限がこうある意味共通理解っていう制限があるからこそ、
けれど
そこに楽しさが
無限に深めれる、
ね、あるっていう感じ、
うん、短すぎませんか稽古期間、もう十分ですかそれだけあれば。
いや十分ではない、
いや正直何度でも稽古した方が絶対いいものできると思うんですけど、あとやっぱりなんかこう勢いはあると思うんですよ、
ね、
いい意味での、はい、
まあ、その全体の稽古は1週間ぐらいですけども、はい、やっぱりそれまでに本当に例えばじゃあ5ヶ月前にすごい大役すごいものだったら、例えばじゃあ7ヶ月前持てば1年前ぐらいに決まってたとしたら、もう5ヶ月前ぐらいから自分の家でもう毎日毎日やって、でも完成させたものをこう要はドッキングさせるようなその1週間はそういう感じだと思うので、
またやりすぎるとドッキングできなくなっちゃう。
あ、そう、作りすぎてもこうもう余地がないっていうか、
自分だけで完成させればいいわけじゃないですもんね。
そうです、一人の踊りならそれでいいんですけど、
すごいなんかパズルのなんか6ピースでできてるパズルがあったら、はい、そのなんかパズルのピースはやっぱ変えちゃうとはまんないんですよね、うん、でもどんな色で塗ってもいい、
うん、はあ、なるほど、
のが僕らの裁量なんですよね。でもあまりにも作りすぎるとピースが変わっちゃって今度はまんなくなっちゃうっていう現象は起きてる気がしますよね。
この前カズダルさんがやってた 骨崎真珠が結構行かれてて、1日まで3回やるんですよ。はい、3回やって役をテレコにしていくんですよ。
まあその
徳兵衛とお初ですよ。
徳兵衛とお初という、まあ、ヒロインと主役あるんですけど、はいはい、それをまあ宇野右近ってどっちも2人とも男の役と女役とやるんで、まあいったらロミオとジュレットのロミオとジュレットずっと変えてやっていくっていう。で46回やって、で浦さんがいらっしゃってた日が2回公演だったんですけど、次の日サントリーホールで踊ってたんで、それで浦さんが、
いや別におかしいでしょ、
でも時間、そうでも時間を作って
僕はだって見に行っただけです。
嬉しかったです。
立川でやるやつは結構ね多いし、あの2人が始まる前に、まあその時はオグリハンガーってやつでしたけど、説明してくださるんですよ、うん、
素顔を見せて話すってことの大切さを今すごく歌舞伎界を大事にしてますね。それだけの時もそうだったんですけど、今までは幻滅されるって方だと思ってた、やっぱり女方をやった後素顔を見せちゃうと、でもそれが今逆になってるというか、やった人が話す、やった人が本当の姿を見せる、でももちろん演じてるんですけど、その舞台上の素顔の話してる話は、でもそれはすごく今求められてる気がしますね、うん、素顔でやってるけど演じてるでしょっていう状態。
やっぱり江戸時代もね、その俺なんかもよく分かんないけど すごいですよね、ああいう近松なんていう人は。
近松、うん、すごいです。
近松さんすごいですよ。
近松、ね、
だからなんていうの、感覚としてあのね、進歩的な日本人っていう感じで、でそれがなんでああだったのにその後また元に戻っちゃったのか。
そうですね、
うん、不詳なとこが多いですかね。
続く人がいなかったっていうのがね、
うん、油中国なんてめちゃくちゃなんか時代を先取りしてましたね、感覚としては。
感覚としてはだってさすが本当に、それこそでも近松門左衛門も僕は思うに、事件があったら書ける、うん、ってことは現実に起こったものがないと書けなかったっていうのは、想像ゼロからの作品一個も書いてないわけですよね、うん、だからすごい不謹慎だけど事件起こってくれと思って待ってた
ところあるでしょうね、うん、
であるもん
ね。あ、そうなんですか、うん、
でそれがずっと起こらずに一回その国選やって、そうだから
国選
一個だけ、うん、なんでそんな破天荒なものを書いたのかっていうとほぼ想像だった、うん、歴史書を読んでからの想像、面白いなと思う。だから
宮崎なんか見てるとすごいですよね、なんて言うんだろう、君たちはでね、はい、王子って出てくるでしょ、あれね、なんていうか自分としては実話なんですよ宮崎、うん、要するに自分をね導いてくれた高畑勲がモデル、
は
い、
あ、なるほど、
うん、これで導くっていうのをね、まあ、ああやっていろんなこと言われて、これで彼の元で自分がどうやって開花していったかっていうのをやるっていう映画だったんですよ。ところがね、高橋さんがね死んじゃったんですよね、はい、そしたら飽きちゃったんですよね。
飽きちゃう。
これでねちょっと止まったわけ。皆さんあれ、あの続き早くやってくんないとみんな困るんですけどねっつったら、だから高橋さん死んだからできないよって言い出して、その時はね青崎の話できてないんです。わかります？
ちゃんと見ないと。
俺ね、死んね、あの高橋さん死んじゃったからもうやる気なくなっちゃったの。自分が導かれてね、自分がどうやってそこで修行してどうやって頑張ったかっていう話をやる予定だったから、だから君たちはどう生きるかな、
はい、
ところが高橋さん死んじゃったでしょ、死んだからどうしようって、どうしようって言ってる間にねどんどん時間が経って、
はい、
俺である日突然青崎の話にするっつって、こうなんですよ。だって途中までもう作ってるわけでしょ、だって。
そうですね。
あのそういうことが多い人なんですよあの人。
ああ。
だから気がつかれたかどうか分かんないけどね。あの映画ってね、なんていうのかな。普通はね、その時間と空間、時間は特に流れる時間って同じでなきゃいけないんですよね、一本の映画って。これは誰でも守るんですよ。これちょっとややこしいんですけどね。千と千尋で言うとね、その名前を奪われるまで、
はい、
あれ40分かかってるんですよ、うん、で名前を奪われて働かなきゃいけなくなったでしょ、そしたらその後どうするかって、突然話が早くなってるんです、
はい、
でなんでかって言ったらね、ね、あのそうすると普通の映画監督だったら流れる一本の映画において流れる時間はすごく真面目に守るはずなのが、はい、自由自在それこそ時間と空間を壊しちゃうんですよ、はいはい、それで平気でやってく人なんですよね。うん、でこれね、なんでか分かんない、うん、これで
流れる時間っていう見方をしたことないな。
映画ってね、よく見ていくとね、そこだけはみんな守ってるんですよ。だから例えばハウルね、
はい、
で宮崎駿っていうのはね、まあ、映画って カットの積み重ね、
はい、
でそれで言うとね、宮崎駿ってハンデ押したようにワンカットはね大体5秒なんです、
はい、
そうすると10カットだと50秒なんでしょ、うん、それによってね、どのくらいの長さのものができるかって大体分かるんですよ、はい、そうするとハウルの時、まあ、ソフィーっていうのは魔法かけられておばあちゃんになっちゃう。で僕ね、まあ、見ながらね、あれって思ったんですよ。で何を思ったかっていうと、いつもと時間が違うって、うん、俺で気がついて、さてどうしようなんですよ。でしょうがないから皆さんのところへ行ってね、まあ、だいぶ経ったところで、皆さんこれワンカット何秒か知ってますかって言って、そしたら、え、いつもと同じじゃないのって言って、いや計算したらワンカット10秒かかってる。そしたら顔が色がちょっと変わったんだ。これでね、つまり彼2時間の映画作ろうとしたら結果は4時間になるんですよ。倍だから、うん、ね。そしたらね、そういう時に宮崎駿ってのは悔しいんですよ。頭にきたんですよ、うんうん、何かに、うん、そしたらね、主人公がババアだから時間かかんだよって言い出したんですよ
すごいね。
ね、じゃあそこでそう言い切った後、じゃあどうしたかなんです、
うん、
全部ねワンカット10秒でやってきた、
はい、
ね、俺この前行ったら4時間かかるでしょ。そしたら普段5秒、それが突然ね、カットの2番カットが3秒ぐらいにな
る。あ、そこで帳尻合わせ
それで帳尻合わせようとするわけ。わかります。それまで10秒かかってるやつがお芝居が短いんですよ。で誰も気がつかない、それに。なんていうの、時間稼ぎしなきゃいけないから。あ、で これはね普通いないですよ。
うん、
そうなん
だ。誰も一本の映画において時間はね動かしちゃいけないんだ。それから空間も、
ああそういうもんなんだ。
まあ、日本の伝統でね、まあ、巨人の星ってあったでしょ、
はい、
あのご存知かどうか、ジャイアンツのピッチャーになる、うん、そしたらあのお父さんがいてね、お父さんっていうのは星一徹、
うん、
そうすると星ヒューマっていう人とねいつも喧嘩するって、うん、そうするとね、ご飯食べてて大概ね、ちゃぶ台ひっくり返すんですよ、うん、ひっくり返すんです、
はいはい、
ひっくり返すっていう時、いいですか、食べてた部屋は4畳半なんですよ。それが喧嘩するんですよ、
はい、
そうするとどうなるか、50畳ぐらいになるんです。
そう、広がっていく
大きくなっちゃうんですよ、
うん、
ね、これで収まったなって言うと小さくなってまた元に戻るっていう。
なるほどなるほど。空間、それはだから壊してる例ってことです
よね。だから空間をね広げたりね
縮めたり
小さくしたり、うん、でそれってね、実を言うとね、日本の漫画だとかそういうのに特別なことだった。
うん、そうなんですか。
そうすると、なんていうんだろう、あのキアヌ・リーブスが出たあの映画なんていうんでしたっけ、有名、
マトリックス。
マトリックスってね、それやったんですよ。
うん、西洋で初めて。
そう。これで日本の真似したんです。
なるほど。
で日本映画が大好きだったんです。でそれによってね、ピストルの弾がゆっくりいくとか、あれ西洋の映画でね、そんなやつって初めてだったんですよ。
はあ。そうか、あんまりそういう感
覚なかった。普通そういうところ見ないんですよ、
うん、
でもよく歌舞伎もあのスローモーションの発明とか言われますよね、
はいはい、
まあ、すごく通じるとこありますよね。
見え切ってる時基本スローモーションっていうか時空止めてるというか、時空歪めるのはこう日本のなんかこう
なんか、ね、
あれなのかもしれないですね。
あ、時空歪めるね。
見てる方も作ってるもそこに不自然さ持たないっていう。
確かに
だから高畑さんなんかは、うん、西洋的な人だから絶対そういうことやらない。
うん、
でも宮崎駿は平気なんで、で漫画で鍛えられてるから、
なるほど、
そういうことやっていいんだっていう
漫画力なんだ。
そうなんですよ。
あと絵で見せるってとこも共通似てると思うんですよ。あのよくね鈴木さんから聞く話で、へえと思うのが、 要するに名場面が3つぐらいあると映画になるって言い方をするんです。名場面ってのは別にその泣けるシーンがあるとかじゃなくて、はい、絵になるシーン、
うーん、
でその本質的に映画って絵を見に行ってるんじゃないかっていうのが鈴木さんの持論でもあって、ストーリーにみんななんていうか関心が行きがちだけど、でそれが映画の本質だっていう、フィルモグラフィーっていうかフィルムの象徴だっていうことでいくと、歌舞伎なんかまさにそうじゃないですか。
そうですね、
一個の舞台の中に3つぐらいね、
うん、
やっぱこれを見たいっていう、
それを体験したいっていう、分かります。
それ理屈も何もないじゃないですか、そこにはもう
綺麗、かっこいい
見たいって、はい、うわーってなるっていう。
でもね、やってる方で言うとさ、ここは名場面にしようって目論んだやつは全部失敗ね、
うん、
は
これでね、えこんなところがっていうところがね、みんなの騒ぐところね、
は
これ面白いんだよね。
確かに計算しきれないんです
か、っていうのかね、なんか抜けるんでしょうね、だから
抜ける、
あの今のね風立ちぬでね、
うん、
あの女性二人でね喋ってるところ、
うん、
そしたらそれジローは帰ってくるんですよ。そしたらドアを開けるんですよね、うん、でこのドアを開けるのがねアニメーションとしてすごいうまくいったんです、
うん、
これで、ね、なんかそれによって2人がねふっとそちらへ目がいっちゃうっていう芝居があるんですよ。で僕はねそれをラッシュってやつで見た時に、皆さんあのドア開けるところって言ったら気がついたって言って大喜びなんです。で普通の人には何も関係ないでしょ、うん、ドアと開けるだけだから、はい、でもそれが実に自然なんですよ、
作為的じゃない。
そう、そうするとねなんか雰囲気出るんだよね。
狙ってないってこと
ですね。狙ってないから、
狙ってないでやるって難しいね。
なかなかうまくいかない。
多分今歌舞伎でこう名場面その中でなんとかの見栄とかって呼ばれるものって多分偶然なんか生まれてたものが見るお客さんによって評価されてってっていうパターンは多分大いに、
ちゃんと見たいみたい
になって大いにあり得ると思うんです。もう狙ってたところ意外と滑ってて、あのここがウケるんだみたいな。
だってあの千と千尋の千尋と顔の血が電車に乗ってるシーンって、
はい、
あれ名場面として作ってないですよね。
そうです。
だけどみんなそこが心に残るわけ
じゃないですか。何なんですかね。
あれはね宮沢賢治。
あ、そう
だ。あ、言っちゃった。まずい。
たまたまその立川で小栗半眼を僕お二人がやってるのを拝見したんですよ。
確か
これが去年の秋でした
い、はい、
と思うんですけど、たまたまたまたま見に、僕はそもそも歌舞伎見るのは普通に大好きなんで行ったら、それでそしたら翌日その松竹の山根さんにここでお会いして、はい、物毛姫のその配役の説明を受けた時に、はい、あ、僕昨日見ましたってすごくいいコンビネーションで。
本当に好きなの。
何が好きですか。
一番最初はあの玉三郎さんの詐欺娘から入って、それから籠鶴瓶里の映像、
はいはいはい、
これが
勘三郎さんと、
そうです、はい、もうあの時のですね、はい、仁左衛門さんと勘三郎さんと玉さんでやったやつを、はい、 あの辺はもう一番通いましたがね。
ある意味そうだ、
すごい、まあ、あのなんていうかいろんなねこういい組み合わせたくさんあると思うんですけども、はい、
黄金コンビですね。
すごい良かったですよ。だまあ本当に今皆さんそうだと思うんですけど、やっぱあの先娘の足さばきとかで、
はい、
見たことないものを見たっていう、単純に何の知識がなくても、はい、もう心が持っていかれるっていう経験をしたからもう、は
あ、
一時期はもう毎月のように
ずっと言ってたよね。
言ってましたね。そうですね、僕の中で一個演目選んでくださいって言ったら鴨鶴瓶里の映像目の勘三郎さん、仁左衛門さん、玉三郎さん、
なるほど、もちろん揚げ巻きとかも見られて、
はい、
そうですよね。
ですし、あとはやっぱりそこからあの少しなんていうんですかね、こういろんなものがあるんだって知ってきたので、はい、あのなんですか、三谷さんやれた血統高田の馬場とか、
あ、はいはい、
もうこういう、そうそう、こういう作り方もあるんだとか、あと研ぎ立つの打たれ、野田さんと勘三郎さんで、はい、あれなんかもう本当にあのすごく深いものを感じましたね、うん、そこでも。だからまたね、あのでまたこう国宝みたいなのがあって、
はい、
部分もある中ではあるんですけど、 それでまた曽根崎急に見たくなって、うん、それで京都まで飛んでって、それでたまたまその勝原さんが出られてる時で、
詐欺娘って、まあ、詐欺なんですよね、鳥じゃないですか。でも人間なんですよ、やってるのもちろん、まあ、これはすごくでもね歌舞伎ですよね、もの、うん、のけじゃないですか、ね、
いや本当にも、
ね、まあ、もうそれも初めて習ったのが詐欺娘なんですよ、27の時に。今まで一度もお習いもしたことない、多分僕なんかもう絶対に習うことのできないすごい方だと思った時に、いきなりな、もうだから最初お会いした時に話したとか、なんで僕なんですかっていう質問からなんですけど、僕がそれで足さばきが良かったって言われたんです。今言う偶然ですけど、
足ですよね、あれは
足さばきを で詐欺娘、何がやりたいんだって言って、僕もそこでよく言ったのと、詐欺娘やりたいですって言って詐欺だったんです。すごく今なんか思ったんですけど、でもその詐欺娘の時のやっぱ玉三郎さんすごいなっていうのは、やっぱり全部なんですよね、あの空間作り上げるんですよね、うん、だからあの平面の、僕らは歌舞伎っていうのは平面の絵なんで、一枚絵なん で、うん、でそれをやっぱり照明で浮かび上がらせる技術をご本人が持ってるっていう、
はい、本当に浮いたと思ったんですよ
いや
そういうレベル、
ね、思うんですよね、
はい、
だから浮いてるんですよ多分もう人間ならざるものに見える、うん、
もう踊んないんですよね。僕はあの最後のやつだけ見に行ったんです。いやこれは見に行かなきゃって。
いやあれはもうちょっとすごいですよね。
レベルが違う。
だからでもその動物感覚っていうのが玉三郎さんも鋭いと思うんですよね。
でもね、その詐欺娘をから入った和太郎さんが3やるっていうのもまた面白いですよ。
まあ次は山犬になるわけですね。
3週にわたってお送りしてきましたスーパー歌舞伎もののけ姫にご出演される市川團子さん、中村和太郎さんとの座談会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。